kuru pa re e yang ita kang a va um sa ku ra chi ra a rang ki ka mu i ma u shi re ka
イランカフテ、おはようございます。2011年8月7日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第124回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、二部隊にも毎日暑い日が続いています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で8月はシニオラプと言います。それでは1時間お楽しみください。
7月24日に行われたバス遠足をレポートします。ビラトリ町アイヌ語教室と町立博物館が主催の博物館巡りバス遠足は、今年で23回目、歴史ある行事です。まずは7時50分、二部谷アイヌ博物館に集合。66名が2台のバスに分かれて出発です。子どもチームのバスでは、窓から見える風景にアイヌ語の解説が入ります。
右側にね、フンペセトゥルっていう、フンペってアイヌ語でクジラのこと言うんですけど、クジラのセトゥルが背中で、クジラの背中の形をしている山がね、あるんですよね。正面に来ないと見えないんですけど、それがフンペセトゥルというクジラの背中に似た山ですね。もうちょっとして右側に家が出てきたら、その辺りから右を見ると、
この後クイズも飛び出して楽しく道東道を進みました。着いたところは帯広100年記念館。開拓期の生活を中心に、戦死時代からアイヌ文化期のコーナーなど、まんべんなく帯広の歴史を紹介しています。こちらでは学芸員の内田さんから説明をいただきました。
ちょっとこれは結構珍しいの、北海道の中で、最古の土器っていうのは実は帯広から出てる、ね、これがそうです。ここにあるのが、道内最古の土器です。今展示もしていますけれども、だいたいその、歴年にするとですね、約1万4000年ぐらい前っていう、縄文時代の本当の初めの頃に作られた土器っていうのが、発掘されて、で、ここがそのアイヌ文化のコーナーになります。ここの資料のほとんどは十勝で収集されたものになりますけれども、複製資料もやっぱり多いです。で、やはりそのビラトリとか日高と違うのは、あまり資料が残ってないですね。やっぱりその茅野先生のような方がいらっしゃれば、多くの資料が残るんでしょうけれども、残念ながらこの辺りはそれほど、研究者、吉田洋っていう研究者の方がいらっしゃるんですが、その方あまり物に興味がなかったらしく、あまり物を集めてはいません。ですからそんなに物としての資料が残されて、いないんですね。ここは皆さん多分ビラトリ町で、たくさんもっと多くの資料があって、いろんな資料を見たことがあると思います。その中でも、ちょっと十勝がに多いかな、他にはあまり見られないかなっていうのが、ルサという、あそこにありますけども、 ヨシで足で作ったあのお皿だとかそれからカゴなんですね、あれは多分他ではあまり見られない資料になっています。
ステップ下に落ちて燃えて、
ぬかだけのとこもあったけど、うん、そのうちに上がって今度石炭を入れて混ぜてさっと混ぜて炊くようになった。そしたら火力が
私こんな大きなタンクを受けたもんね。
これはちっちゃい方だけど、
この上にま
で
か
いこの上にタンクをこういうふうに。
この上に
こうやってこんな大きな
竹田さんだら待ち合い所だったから分かるね。待ち合い所があったね、
待ち合い所はね、石炭
これ 何ストーブっていうんですか、こういうのは。
ぬか
ストーブ初めて見ました。ぬかた
最後のお話に出たぬかストーブで実際に使われていた燃料はおがくずとのことです。ビラ取りでも40年ぐらい前は大活躍していたそうです。さあ次は子どもたちお待ちかねの帯広動物園。どう回るか楽しそうに相談していた子どもたちはバスから降りたらあっという間に駆け出していってしまいました。雨も上がって気だるげな動物たちの中、白熊のイコロが水に飛び込んだり浮きに飛びついたりしてめんこい顔を見せてくれました。昼食は帯広市内のランチョエルパソ。ボリュームのあるソーセージがドーンと乗ってるワンプレートでみんな満腹。のんべえの皆さんは帯広地ビールも堪能していました。次に向かったのは田中義武さんの花畑牧場。話題になった生キャラメルの工房では、暑い中で直火にかけた銅のボールの中のミルクをぐわーっとかき混ぜる従業員の方々が、爽やかにピースして私たちに見せてくださいました。回っていると生キャラメルソフトを食べているツアーメンバーとたくさんすれ違いました。その次に向かったのは帯広競馬場で万栄競馬の見学をしました。日高地方で主に生産されている軽種馬、競走馬と比べて首も足も2倍から3倍の太さのある重種馬が1トンにもなろうかという鉄そりを引いて2つの山を越える直線コースに脇を走りながらみんなで声援を送りました。昔近くでもやってたよ、バッチバッチムチを入れるのがかわいそうで見てられないというお年寄りメンバーの声も聞かれました。バスに戻るとなんと引率の S さんが買った200円の馬券が1860円になったと湧いていました。最後はお土産の買い出しに龍月スイートピアガーデンに立ち寄りお買い物、新作ロールケーキにたくさんの手が伸びていました。最後にビラトリアイヌ文化保存会会長の鍋沢さんに感想を聞いてみました。
今回のバス遠足で一番印象に残ったところはどうですか？
印象ね、いや、あの100年記念館というんですか、あれね、素晴らしい。あの内容としては興味深いものをまた参考にもいっぱいあるんだけどね、うん、時間の取り方とさ、それからあの、うんうん、私たちにも勉強になるし、うん、説明する学芸の方にも勉強になるから、うん、できれば質疑応答の時間がちょっとあればな。
あ、もうちょっと欲しかったですね、
はい、うん、お互いにそれあのレベルアップにつながるからね、うんうんうん、ただ一方的に気分というのでやっぱりこう質疑応答対話の形式がちょっとあってくれればなと、
うん、
すごく思いながら来ました。
はい、うん、ありがとうございます。
いい見学だったと思って喜んじゃいるんだけど、ね、
うん、
いまいちそこがね、
うんうん、
なんとかならないのかなという思いで感じました。
ありがとうございます。
盛りだくさんの博物館巡りバス遠足。子どもたちは帰りのバスでも元気いっぱい、クイズや歌で最後まで盛り上がって帰りました。さて、来年はどこに行くのでしょうか。今から楽しみにしておきましょう。四郎さんは今年のバス遠足、いかがでしたか？
はい、私もですね、あの、一緒に見学したんですけども、毎年ですね、参加者が多くなってきてるなという感じがしてますね。ですから、ビラトリ町内の人たち、そして二豚にアイヌ教室に通っている人たちが主なメンバーなんですけども、一般の参加者がすごい増えてるなと。ですから、これからもこの博物館バス巡り遠足は続けていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。今年は66名の参加でした。来年度は何人になるでしょうかね。それでは2つ目のお知らせです。ただいまビラ取町アイヌ文化情報センターアイヌ工芸館では木彫りコースターを作ってみようと題し、一般向けの アイヌ文化体験講座を行っています。8月24日まで午前10時から12時と午後1時から3時、1回250円でどなたでも体験できます。小学校高学年から大人まで体験でき、ラムラムノカ、ウロコ模様やモレウ、渦巻き模様などアイヌ文様の入ったコースターを作ることができます。企業組合二部谷民芸所属のプロの工芸家が分かりやすく指導してくれますので、夏休みのアイヌ文化学習や旅の思い出にぜひどうぞ。以上で本日の地域のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。